ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では柴田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、柴田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津潟教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、始まりました、ラジオ郷土史講座。伊藤先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は12月16日、
ね、そうですね、
ですね。
はい、
はい、もう12月も中旬で、
はい、
伊藤先生は12月中旬は何か予定はあるんですか？
予定は年の瀬に公演が一本入ってますので、今そのまた準備をしております。
あ、そうなんですね。
はい、胎内市です。
一年を通してやっぱり公演活動は
多いんですね。
多いですね。
結局こういう FM 柴田で流れてましたり、学園祭で参加するのがやっぱり広がってんですね。そういう点では羽賀屋市さんの尊歌というのが今ようやくこう花を開いてるというか、知れ渡ってきてるという点では、今日の内容もかなり濃くなるのかなと思ってます。
そうです、はい、そして今日のそのテーマなんですけれども、はい、今も少しちらっとお話がありましたが、はい、追事尊歌の作詞をされた羽賀屋市博士の検証ということで、今日は行っていくんですよね。
はい、そうです、
うん、
羽賀屋市博士がその新潟県の歴史を今から約100年くらい前に残しておいてくれたっていう、このタイムカプセル的な大事な尊歌が急に表に出てきたっていうところなので、
うん、
もう少し羽賀屋市さんを知ってもらってもいいかなっていう気持ちでいます。
はい、ではいろいろとお話伺っていこうと思うんですが、
はい、
まずはこの、胎内市追事の尊歌ということもありますので、はい、胎内市の皆さんにとっての羽賀屋市博士の認識っていうのはどんなものなんでしょうかね。
いや、私が本を出した平成15年よみがえり月さらを書いた段階でもほとんど分かってませんでしたね、
羽賀屋市という方について、
はいはい、
うん、
結局イコール追事尊歌についても誰が作詞したのかなっていうことまではほとんど分かってませんでしたね。はい、
もう追事尊歌自体もね、ちょっと忘れ去られてきているような感じも見受けられたんですか？
そうですよね、というのは旧追事村と旧中条町の合併が今から40年くらい前に行われていますので、合併してしまえば旧追事村には尊歌が必要でないわけですから、このことが非常にその大きな原因だったと思いますね。
あ、そうなんですね、はい、やっぱり町内合併っていうのは大きいんですね。
はい、町村合併、あるいは市町村合併というのは非常に大きいですね、
うん、
新しい歴史を作ると同時に今までの歴史がどうも消えるという可能性があるんですね。残念なことです、
やっぱり追事尊歌自体もあまり歌わなくなってきてたんでしょうね。
そうですね、
うん、
そうなんだけれども、その旧追事村の有志の中にその尊歌が書いてある額、変額をその修復したっていうのが非常に大きかったんですね。今から7年くらい前に修復してんですが、それが今追事の文化センターにあるということが非常にその歴史を伝承していく上において重要なその資料になってんですね。あれがもし今なかったらちょっと寒気がしますね。
そうですよね、
うん、
いや、そういった意味でもやっぱりこの追事尊歌を作詞された羽賀屋市博士についてはやっぱりもうちょっと皆さんも知っていただく必要があるかもしれませんね。
そうですね、うん、これは特に胎内市だけじゃなくて柴田市の小塩神社とも関連するんで、最低限でも胎内市民、柴田市民には知ってもらいたい、 ゆくゆくは新潟県の県民の皆さんにも分かってもらいたいんですけど、まず地元からということを考えてますね、
うん、
はい。
この追事村歌についてこの番組でも何度か紹介してますけれども、
そうですね、
なぜこの追事村歌が重要な要素になってきているのかっていうと、その詩の中に書かれている、
はい、
まあ、一文に由来するわけなんですよね。
そうですね、歌詞の中に文に名高き月皿のって月皿が入っていることが第一ですね、
うん、そうですね。この番組の副題にもなっています、
はい、
大和朝廷の上作、
はい、
月皿の木と何らかの関わりがあったんじゃないかと。
そうです、
いうことでね、この番組の中で何度もご紹介しているところなんですけれどもね、はい。今年は羽賀谷一博士と関連するイベントも多かったそうですね。
そうですね、結局この追事村歌の変額に書かれている歌詞を消えるのをその防ぐためには耳から入った方がいいと思ったので、うん、耳と口からということになると、その追事村歌の CD を作成したというのは大きかったですね。
こちらは新聞でも取り上げられてましたもんね。
そうですね、特にあの旧追事村 の、 その追事中学校の先生と追事中学校で収録した録音したっていうのが大きいことだったんですね。
うん、
結局生徒も分かりましたし、何をやってるんですかっていう質問でその会場来ましたし、先生方もあ、そういう歴史があったんですかっていう点では、その旧追事村の追事中学校で行ったっていうのは大きな成果でしたね。
そうですよね、
はい。
そして実際にこの羽賀谷一博士のお孫さんもね、
はい、
胎内市に来られて伊藤先生と一緒に、はい、さまざまな場所を回ったということもありましたもんね、
はい、これは大きなことでしたね、うん、というのはその私が塩津方潮の道のところでよみがえれ月皿の木なんて書いたところでですね、そのバックボーンというかどういう根拠でその書いてるかというのがわからないんですね。その点ではその東京の羽賀家とつながっていたということが、そのお孫さんがおいでになったことによって皆さんに分かりましたんでね、
うん、
大変良かったと思います。
実際にその、追事にあります追事村歌の変額もねご覧になって帰られた、はい、ということですもんね、はい、
そうなんですね、うん、特にあのもう一人の八一さんのお子さんの奥さん雅子さんというんですが、その方から羽賀家の資料を非常にたくさん私宛に送られてるんですよね。その資料との対面もしてもらったので、そのお孫さんはその2つのハガキと対面したわけですね、胎内市で。でその現場の弥彦神社までこう参拝に行ってるので、そういう点では大変良かったと思いますね。
そうですよね、ではより詳しくハガヤ市の検証後半でまた進めていこうかと思います。
そうですね、
まずは一旦 CM です。
はい、
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808、 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
はい、それでは番組後半です。羽賀谷一博士の検証について再び伺っていこうと思います。
はい、
はい、番組前半では羽賀家と新潟県、羽賀家と胎内市とのつながりを、ご説明していきましたけれども、
はい、
伊藤先生はこの羽賀谷一博士という方はどういった方だったのか考えているんですか？
はい、これは月皿ということを歌い込んだ博士ということだったので、その大変重要な方だというふうに認識しました、
うん、
そのために東京大学の教授時代に作詞したというので東京大学へ何度も行きました。で国文学研究室のところにその羽賀さんの八一さんのコーナーがありましたけど、それをあなたはとことん調べていいから自由にやってくださいって言われましたしね、それから東京大学の図書館へ入る時でも土日とかっていうことで私参るもんだからね、なかなか入れてくれなかったんですけど、
そうなんですね、
雅子さんのそのハガキを持っていったら一発で入れてくれまして、なるほどなと思いましたということから考えて、その大変立派な方であるということはもう間違いないんですね。
うん、
うん、
羽賀谷一博士の検証ということだと、まあ、どんなことが必要なんでしょうかね。
はい、まずとりあえずは追事尊歌の作詞をした人だと、でどんな歌を作ったのかということを分かってもらいたいのが第一ですね。何をした人か、まあ、何しろ東京の人でしょくらいの感じでいるんですよね。ところがその小学校時代お父さんの勤めの関係で新潟市の小学校で学んでんですね。ということから、その新潟県と羽賀家、羽賀谷一博士と新潟市、あるいは胎内市、あるいは新発田市についてかなり深く知っておられた方だということですね。二つ目はその追事尊歌の歴史と現の胎内市の歴史をこうつなぎ合わせる捜査をしてもらいたいんですね、現市民には。
はい、というと。
というのはですね、羽賀谷一博士が作詞した歌といえども、胎内市の歴史と分離してるんですね、市民の認識が。
はい。
つながってないって言うんですけど、私はその、さっき言ったように、羽賀家と新潟県、羽賀谷一博士と新潟県とのつながりを知ってるもんですから、いや、そんなことはありませんということで、最初に私の本の中に書いたんですけど、そういう点ではその今回のお孫さんが来て驚いたのは、弥彦神社に正木っていう宮司が来てるっていう事実ですね。
正木さんっていうのは、羽賀谷一博士の
おじいちゃんですね。
おじいちゃんですよね。
はい、はい、祖父にあたる方ですね。ということは羽賀家がその正木さん、真由美さん、八一さん、その子供のこの間おいでになったお孫さんと4代にわたってつながってんですよね、うん、その接点がその私とつながってたっていうのも、ね、大変良かったと思うんですよ。誰かその研究していなければここまでは現代でも分かっていなかったかなと思うんですね、うん、3番目にはさっき言ったように弥彦神社と葉書とのつながりが分かったので、4番目に月皿の否定地の標識を立てたっていうことが大きいんですね、
うん、
これは尊歌の CD を作ったと同じぐらい重大なニュースなんですね。これは中央の方の月皿の木を研究している大学の先生でも、ヌタリの木とか岩船の木に関係する方々も非常に驚いていることだと思いますね、
うんうん、
はい。5つ目にはその羽賀谷一博士のその新潟県とのつながりを説明文で書いておくというのも大事かと思うんですね。特にその否定地だとか、
うん、
追事尊歌の変額のところの部屋に追加しておくと、私がいちいち講演したり声づてをしたり、説明しなくても誰でもそこの現場へ行くと知ることができるっていうのも羽賀谷一博士の検証の大きな一つかなと思っているんですね。はい。6つ目はですね、胎内市、あるいは新潟県がですね、羽賀家のその関係者をご招待して、あなた方のその弥一博士とか、正木さんとか、真由美さんという方で、こういうことで新潟県と非常に深いつながりがありましたよっていう、どうもね、その羽賀家のご親戚の方、あるいは子供さんやお孫さんや、名や大井さんに説明しているのも大事かなと思うんですね。7つ目はですね、国学院大学へ行った時に羽賀博士の胸像があるんですね。
はい。
これは今私が本を出した塩津形塩の道の口絵のところに羽賀博士の写真が載ってますけど、あれは国学院大学から送られてきた写真なんです。
うん。
だから国学院大学とも斉藤教授を窓口にしてつながっていますので、ああいうような胸像が胎内市のその追事に私は作ってもいいかなと思うんですけど。
おー、うん、胸像を。
そうすれば見学とか CD とか月皿の否定地の標識だとかっていうのと一体化した観光ゾーンにもなるし、胎内市の歴史を紐解くにおいても大事かなと思ってるんですけど。
なるほど。
これはちょっと予算が絡むんで。
そうですよね。
対大使との関係がね、あるいはその郷土史研究会がそういう力があれば可能だと思うんですけど、うん、これも大事な検証の一つかなと思ってますね。
そうですね。
はい。 問題はそのぬたりの木の関係者や岩船の木の地域おこしの関係者や新潟県庁内の文化行政課ですね、というあるいは新潟市の教育委員会、新潟県の教育委員会で、あ、新潟県にもう一つ大和朝廷の上策があるっていうことをね、やっぱり啓発していた方がいいと思うんですね。私が村下から入ったために非常にそのみんな信用しなかったですけど、こういうふうにこうずっとぐるめぐるめぐってこうつながってきてるでしょ、うん、神社だとか小潮神社だとか八彦神社だとか CD とかお孫さん来たとか、実際に村下が残ってるとか、そういう点ではそのかなり大きなつながりが出てきましたし、最も大きなのはこの間の胎内市の人籠山の発掘で大和朝廷とつながってるという結果を発表したのは大きかったので、ぜひ今私がいくつか申し上げた羽賀家あるいは羽賀弥一博士の検証っていうのはこれからの仕事かなと思っています。
そうですね、
はい、
もっと盛んにね、
はい、
していただければなと思います。
そうですね、
羽賀弥一博士の検証について今日お話を伺ってきましたけれども、はい、やっぱり羽賀弥一博士という方はすごい偉い方だったんですよね。
そうですね、この間お孫さんが来た時に、じゃあ羽賀弥一選手というこの全7巻を差し上げましょうというので送られてきたんですけど、これら読んでみると夏目漱石とか森鴎外と一緒に行ってんですね、ドイツ留学に。
あ、そうなんですか。
それで帰ってきた時に教授になって国学院行ったみたいですので、
へ、
もう一つはその天皇家の行事に関わってる方なんですね、日本の天皇家の。そういうことから考えると、そのもう少し大事にしてもいい偉い方かなと思ってますね。
なんかお話聞くとそうですよね。
はい、
わかりました、ということでお話を伺ってきました、
はい、
伊藤先生、次回のお話は何でしょうか。
次回はですね、その3つの上策が明確になってきましたね。ぬたりの木、岩船の木、うん、月皿の木。だからこれら3つの上策について新潟県の教育委員会とか新潟市あるいは新発田市胎内市の教育委員会がもう少し力を合わせてこれらのことをまとめていくのにどうしたらいいかについてまとめてみたいなと思います。
わかりました、
はい、
ではまた来週お楽しみに。
はい、お楽しみに。